こんにちは、スミスです。ヘンリー五世の学びについて一緒に考えたいと思います。私はヘンリー五世の劇を研究所のクラスでやることを決めましたときに、実は簡単な遊ぶみたいな感じの劇を選んで、子どもたちと一緒に遊び半分みたいな感じで勉強できるかなと思って選びました。というのは、1415年のアジンコートの戦いはその劇の中心だからだということで、まあこれは単純なものかなと思ったんですね。しかし勉強してみると全然簡単なのではない。むしろマクベスよりもずっと難しいものですね。マクベスは非常にわかりやすい単純なものだということは言える。しかしヘンリー五世は非常に難しいところがあるんです。その難しいところは性格描写にある。シェイクスピアはヘンリー五世をどのように私たちに紹介しているのかということは実に複雑なものですよ。それはどういうことかというと、ヘンリー五世の言葉と行動が矛盾しているかのような感じがするところもありますし、あるいはヘンリー五世の言葉自体が二つの意味があるかのような感じのところもあるし、ヘンリー五世はあるところで非常にクリスチャンらしく喋ったりする箇所もあれば、とんでもないことを喋ったりするところもあるわけですね。ヘンリー五世の最初のところでコーラスが話している言葉の中で、ヘンリー五世はクリスチャンらしい王様みたいな言い方がありますけれども、同時にそのヘンリー五世の劇を見るときに、この人はクリスチャンらしい王様ではなくて、この人こそですね、マキアヴェリが考えているとんでもない悪い、まあ、マキアヴェリにとっては悪いということじゃないんですけど、マキアヴェリの君主論の中に出てくる賢い王様。賢い王様は信仰もないし、善と悪についての考え方もない。手段を選ばずに、自分の地位を保つために、とにかくやらなきゃいけないことを何でもやる。それは公然と自分が宗教的な熱心な人であるかのように、自分を見せることであればそうするし、あるいは暗殺、あるいは盗むこと、あるいは嘘をつくこと、とにかく何でもかんでも必要なことならやってしまう。これはマキアヴェリ的な君主なんですが、ヘンリー五世を見るときにそういう見方もできなくはないんです。この人は非常にクリスチャンらしい良い王なのか、それとも反対に全く完全に神に対する信仰は一切なしで、とんでもない悪賢い王なのか、どちらかという解釈は実は両方あります。そしてもう一つの解釈は考えられるかと思いますけれども、それはヘンリー五世は基本的にクリスチャンの王でありますが、その間違った部分、足りない部分もあったというような解釈もできます。それで少なくともね、3つの解釈は簡単にできますね。本当にクリスチャンらしい王様としてヘンリーを見ることはできますし、反対にね、場合によってクリスチャンらしいことも言うけれども、基本的に自分しか考えてない、実に自己中心的などうしようもないやつというような王として解釈することもできますし、あるいは3番目にですね、ヘンリーはクリスチャンらしい王様ではありますが、実に足りないところもあった。その3つの解釈もあり得る。そしてどっちがいいのかということについて考えるときに、非常に簡単にこれだということは言えるものはないと思うんですね。いろんな私が尊敬する学者はいろんな結論になってしまいますね、このことについては。それで、まあ、これ聖書の解釈でもないし、究極的な真理の話などではないので、ヘンリー五世の劇を見るときにヘンリーはどういうものか、その 性格描写を見て、自分がどのようにこのヘンリーという人を考えるかということを求めながら、その劇を見ることは楽しい勉強の仕方になるのではないかなと思うんですね。ところで劇を見るときに、そのシェイクスピアはどのようにその性格描写をやっているのかということは一つの解釈しなければならないレベルですね。それはテクストを見ながら、劇を見ながら考えることができるが、もう一つね、その劇をやっているグループも実は解釈をしている。そのグループの解釈は場合によって非常に明白なものになってしまいます。ヘンリーは悪い人だという解釈をやる、あるいは素晴らしい人だという解釈をやる、あるいはどっちかわからないような解釈をやるというようなね、そのグループの見せ方という解釈のレベルもありますので、2つの違う解釈のレベルを考えながら見なければならない。シェイクスピアはヘンリーをどう考えたのか、そしてこの例えば BBC の劇をやっている人たちはヘンリーをどう考えているのか、あるいはオーソン・ウェルズはヘンリーをどう解釈したのかとかいうようなね、2つのレベルでヘンリーの解釈を考えなければなりません。そのことも覚えてヘンリー合成を学ぶことは非常に楽しい、面白い学び方ではないかなと思います。